はい、というわけで、岸本会でございますけれども、は
い、お願いします。
今回はですね、あの企画いきたいと思います。
何ですか？
ベストヒットとしてです。はい、
え、あの企画って一個前にやったやつじゃん。だからあの企画って言ったの。
伝説の企画を、あ、そういう意味か。
あ、いや、そういう意味かなと思ったの。伝説のその企画をやろうかなって意味じゃなくて、この企画やろう、あの企画っていうのは俺が一個前にやったあのって意味だったんだと思って、
うん、
びっくりしちゃった。伝説とかそういう意味かなと思ったんですよ。
あ、そういう風に捉えた、
うん、じゃなくて一個前のあの企画って意味だったんだなって思って、うん、ちょっと、まあ、びっくりしました。
あのね、久々のこの企画で
ございますけども、いやいや一個前にやってるよ。
あれですね、
本当に岸本これ
ランキング形式で、
どこで変わった、
いろんなものを紹介していくというコーナーでございますけれども、
聞こうじゃないか、偽物がすぐわかるからな。
何が？
いやもうさっきの岸本さんと別の岸本さんにもここにいるから、うん、
ああ、じゃあね、
久しぶりに
聞いてる、これを聞いてから判断していただきたい。判断しよう。いきます。
はい、
マジであった山の怖い話。
はい、ということでございます。
岸本じゃなさそうだね。
なんでだよ。
いや本当にあった山の怖い話なんかするわけないもん。
なんでだよ、するんだよ俺も、そういうのたまには。
いや、あんまりだってしないじゃん、山
であった怖い話なんて、ね、あんまりね、しないですけど、確かに、
うん、
まあ怖い話っていうよりかは、はい、まあどっちかというとちょっと不思議な話に近いところはあるんですけども、
3階とかに近いの？
3階、うん、それより、まあ海外のものばっかりなんですけど、
あ、そう
ですね、
う
ん、
あ、そうかそうか。
まあね、ちょっと興味深いものがいくつかあったので、はい、ランキング形式でお話ししようかと思っております。
はい、
じゃベスト3いきます。恐怖の視線ということでございまして、はい、2014年にですね、ある、山で起きた話でございます。
うんうん、
イギリス人の大学生のトーマス・ガイズフォード君っていう方がいまして、
うんうんうん、はい、
でその方がジンバブエにありますニャンガニ山っていうところを、まあ、
うん、
行くんですよ。
また変わったとこ行きましたね。
ね、まあ、あのね、イギリス人の大学生なんて一番あれでしょうから、
うん、
興味、ね、ある時期でしょう
か。ジンバブエに？
ジンバブエとは限らず、うん、大学生のイギリス人の一番もうなんか行動的な時期でしょうから。ジンバブエも行くわけですよ、
うん、はい、
ニャンガニ山ね、
ニャンガニ山ね、
まあ、ちょっと聞いたことないと思いますけども、うん、まあ、そういうところあるんですよ。で、山頂まで行きまして、うん、そこでテントを張ってこう一晩を明かすつもりだったと。まあ、だから自分一人でもある程度ね、そこでなんていうか全部準備してやろうという感じだったんですけど、うん、はい、出発前に、まあ、そこの地元の人とちょっとコミュニケーションを取るタイミングがあって、
うん、
地元の人がすごい真剣な顔で、
うん、
トーマスさんにこう言うんですよ、
うん、
もし奇妙な生物に遭遇しても絶対に無視するんだぞと、
おもろそう
言うんですよ、
うん、
え？ってなって、
うん、
なんでそのまず何の生物か言わないんだみたいなのもあるんだけど、
例えばクマが出るとかね、
でもあくまで奇妙な生物と遭遇しても絶対に相手しちゃいけない、うん、無視し続けなさいっていうのを言うんですって、
うん、
でまあまあちょっとその気にするほどのことでもないかなと思って、うんうん、トーマスさんも無視っていうか大して気にも留めず一人でニャンガニ山を登り始めるんですよ、
うん、
で徐々にその山の中が濃い霧に覆われてしまって、
ほうほう、
でまあ、よくある話ですけど、うん、方向感覚をもう完全に失って迷ってしまったと、
うん、
でさらにそこに加えですね、激しい雨が降り出したんですよ、
うん、
でもうこの状況でもう全然わかんないじゃないですか、山の地理とかも、
まあ、それはそうよ、
だから下手に移動するのはもう危険だということで、
うん、
まあ、じっと雨の中で天候が回復するのをこう待つことにしたんですよ、
はい、
で時刻は午前3時、
うん、
ね、で雨がもう降り続いて辺りはもう真っ暗闇ですよ、
う
んうん、もう本当に何も見えないような状況 で、
ね、
で その時にトーマスが自分が正体不明の生き物に囲まれている感覚を感じたと、
うん、
っていうのも暗闇の奥から複数の生物が自分のことを観察しているような視線の恐怖に叫び出しそうになるぐらい恐ろしくなったと、
うん、
でも明らかにその生物が暗闇の奥にいるっていうのを感じてると、
うん、
ただ、まあ、やっぱり真っ暗闇なので何かは分からない、
うん、
でそこで思い出すわけですよ、もし奇妙な生物に遭遇しても絶対に無視するんだって言われたのを思い出して、うん、これはもう 下手に動くとやばいことになりそうだってことで、
はい、
結局天候が回復するまで10時間以上もその視線の恐怖に耐え続けたと。で、まあ天候が回復した瞬間に一目散にも、はい、下山していったと、
うん、
で、まあ、これトーマスっていうのがね、あくまで自己申告として話しているんで、うん、まあ、真相がどうだったのかっていうのは分かんないんですけども、はい、まあ、地元の人たちは最初から何かを知っている感じだったので、そうですね、まあ、おそらくそのジンバブエのニャンガニ山には何かその地元の人たちも恐れる生物がいるんじゃないのかという話なんです。
面白い。
ちょっとこれね、気味悪いというか、うんうん、怖い部分もあるんですけど、
ユーマっぽいな、なんか。
そうなんですよね、いわゆるユーマのね、でも多数いる感じ、
うんうん、
一頭ね、いわゆるね、一頭でかいイエティみたいなのいるっていうよりかは、うんうん、何か複数の、うん、興味深いものがいるというような感じの。
でもイエティも家族でいるの見たっていう目撃談もあるから、もしかしたら家族とかかもしれない、グループなのかもしれない、一つの。
そうね、
うん、
でその俺が気になったのはね、うん、その地元の人さえ名前をつけてないのが何なんだろうなと思ったね。
確かにな、
大体つけるじゃないですか、
つける、
そのね、独自の呼び方で、ね、
そうそうそうそう、
ユーマだったらユーマの、ね、でそこは不思議だなと思って、
面白い、
うん、っていう、山がありましたとさ。はい、じゃあ次
ひでえな、
次いきますけども、
うん、急に嘘っぽくなって
はい、いきます、
はい、
謎の山ウンタースベルクということでございました。
聞いたことない。
これもね、またその山界で別に、
うん、
特別有名かというとそうでもないと思うんですけども、うん、ドイツとオーストリアの国境にまたがる、アルプス、
うん、
ウンタースベルクというのがありまして、標高1973メートルのでっかい山、はい、で、これ何で有名かというと、映画サウンドオブミュージックに、
うん、
ここがもう登場してくる、まあ、要はそのそれぐらい、観光のすごい自然の風景、自然美、
息を飲む。サウンドオブミュージックは
ね、
そう、サウンドオブミュージックは知ってるけど、あ、そうなんだ、知らなかった。
すっごい美しい、
うん、
まあ、自然を
そうですよ、ね、
見るっていう観光目的地ではあるんですよ、
うん
うん、なんですが、それはそれで、まあ、観光地としていろんな方を訪れてるんですけども、うん、その、自然美とは逆に裏腹にですね、いろんな奇妙な伝説がこの山にはあるんですよ、
うん、
というのも、ここも昔から神秘的な山として知られていて、
うん、
で一番その皆さん身近な存在として名前を知っているので言うと、ヒトラー、
うん、
ヒトラーがもうここにものすごい興味を持っておりまして、
はいはい、
でこの山をなんか神秘的なね、例えば人が行方不明になるとかさ、
うんうん、
なんか、宇宙人にさらわれたんじゃないかとか、うん、いろんなそういう噂が出るんですよ。でそれも山の中に古代文明があるんじゃないかとか、
うんうん、
もう噂ね、ずっと昔からあるんですって、うん、未確認生物がいるとか。でもうヒトラーはそれをすごい興味を持っちゃって、
うん、
ヒトラー大好きだからオカルト、
うん、
だそのウンタースベルクの山の山小屋をわざわざ建てて、
うん、
でそこから望遠鏡で常にその山を観察できるようにしていたと、
すごいね。
だもうヒトラーお墨付きの不思議な山らしいんですよ、
うん、面白い。
で、まあ、この山にどんな秘密があるのかということなんですけども、
そうそう、
頻繁に報告されている不思議現象の一つが瞬間移動なんですよ。
瞬間移動、
うん、ハイキングの最中に意識を失って、
うん、
数分後または数時間後に見覚えのない場所に、行って気を取り戻すっていうような体験だから、うん、とても多く報告されている。
山の中を移動、それとも
別のところに、ハイキング中、あ、山の中、
山の中でどっかに移動しちゃってるとか、
うん、そう、
で
この山の中でテレポートじゃないけどのような感覚に陥るっていうことがすごい、すごい体験談として多いと、一人じゃないと、
すごいっすね、面白い。
で、まあ、要は時間をその湾曲させるような何かがあるんじゃないのかというふうなことが言われていて、うん、で面白いので言うと、
うん、
時間、
うん、
時計あるじゃないですか、
うん、
時計が早く進んだり遅く進んだりっていうような、目撃というか体験談もあったりする、
は
い、
ね、
うんうん、で、まあ、そんな中でも体験談の中でかなり際立ってすごいなっていうのがあって、うん、それがオーストリアの作家のスタン・ウルフっていう人がここに行った時の話で、
うんうんうん、
ウルフさんがタイムスリップを体験しようと、
うん、
もうその噂いっぱいあるから、はいはい、作家だからさ、
うん、
まあ、俺らみたいなもんだよこれ、まあね、行ってみて
体験
したいなって言って行って、
う
ん、友人とともにその、山を訪れたと、
うん、
そしたら山中のそこかしこで彼らの腕時計が秒単位または分単位で動いたと、
うん、
要はもうなんていうの急激な時計がもうおかしくなった、
はいはい、
なんかあるじゃないですかあのなんだっけ、
うん、
日本のあそこ樹海行った時にみたいなあのコンパスが動くみたいな感じに近いんだと思う、はいはいはいね、で2人はとある洞窟で男性の一団に会ったと、
うん、
で彼らは自分たちが第二次大戦時のナチス兵だと語ったと、
はあ、
で彼らまだ若く悪名高いナチスドイツの、うん、将軍ハンス・カムラーの司令下にあると述べていたと、
うん、
で奇妙なことに兵士たちは、終戦後長い年月が経っていることに気づいていないという、う
ん、
で彼らは戦争が終わってから数ヶ月しか経っていないというふうに信じていて話していたと、うん、でウルフ氏はその洞窟内時間が普通よりもゆっくり経過しているのではないかと推測したと、うん、つまりその、
だって1930年40年とかの話でしょ。そうそう、あれ
だから
ヒトラーって
それが、まあ、そのカムラーの司令下にあった一団の兵士たちがここで、まあ、過ごしていて、そうでその人たちは、戦争が終わっているってことが、うんうん、あの数ヶ月経った後っていう風にしか感じ取ってない、
うんうん、
だからその何ここの山の中だけでは時空がなんかちょっとおかしいんじゃないかっていう風に、まあ、捉えていると。
出られてないんだじゃあ
かもしれないし、うん、なんかねそうそう本当に逃げてここにいたのかもしれないけど、ね、でまあそういうなんていうのかな不思議な事件、
うん、
いっぱい出てくるんですよ、
うん、
でプラス多いのが蒸発事件、
うん、
あの蒸発ってあのいなくなるやつね、うん、あの、うん、あれじゃない怖い怖い窓じゃねあの呪怨の方じゃなくて、
ね、怖いよね、
うん
うん、
あのこうもう単純に山として何百人もこう日々
うん、
行方不明になるんですよ、まあ、そういう山って、まあ、あるのはあるじゃないですか。あるある
普通にね。
でこれもあまりにも頻繁に起きるから、
うん、
地元の新聞ではもう山で消息絶った人を常に記事にする定期便みたいなの出してるぐらい。
えそんな。
だからもう、ま、当たり前なのよ、いなくなるのは。
すごいね。
で例えば2001年にマックス・ブランドルっていう人がハイキング中に行方不明になったんですけど、うん、もうさすがにそろそろ見つけねえとっていう、うん、2000年入ってるし、
うん、
っていうことで7ヶ月にわたり山地をくまなく捜査したけど見つからなかったと、うん、2008年も若いカップルがいなくなってヘリコプターを使ってまあ徹底的に探し回ったけど、うん、結局2人が見つかることはない、つまりその死体すら見当たらないという、
うん、
とんでもない、
いやすごいね、
山なんですよね、うん、で中には、帰還をした人もいると、
うん
まあ、もちろんその全員が全員全ていなくなったっていうわけではなくて、うん、戻ってきた人もいるんですけど、はいはい、その人が、1738年に山中で姿を消した狩人で、
うん、
ミハエル・ハルゾガっていう人がいるんですよ、
うんうん、
でこの人が行方不明になってからちょうど1年後彼は朦朧とした状態で自分の告別式に姿を現したと。もう要はね、死んだものだとされちゃってて、ねうん、で、彼が自分でどこに行っていたのか、そしてそこで何を体験したのかについては語ることを固くなに拒否したと。
覚えてないとかじゃなくて、
覚えてるんですよ。
それを言わない、
絶対に言わないと、
で
ただ唯一ザルツブルグの大司教、
うん
っていう人にだけはこの話をしますっていうことで、
うん、
同意して、大司教にその話をしたんですよ。そのいなくなっていて
大司教口軽くあったらいいんだけどな
で
大司教口
軽い大司教はそのハルゾガー氏の話を聞いて、
うん、
あまりにも衝撃を受けて
言ったみんなに
辞職しちゃって
えやめたの、
二度とその話を触れなかったと。だそれぐらいだから大司教だけはこのハルゾガー氏が、はいはい、この山の中で1年間何をしてどこでどういう風な体験をしていたのかを知っているんだけど、それはもう言えないし、もうあの大司教なんか私はやってられんって言ってやめちゃった。
それは本当ただただみんなが言ってるだけじゃなくて、ちょうど任期が終わったからやめたっていうのが
まあまあまあ。
おひれつけてるみたいなことはない？
いや、わかんないっすね。そこまで、うん、詳しい情報はないんですけど。
結構そうあるらしいから。
あの、あれよね。自分の都合のタイミングでやめたことが、あの、他の要因にされちゃうっていうのはあるんで、確かに。
なんかその、タイ行った時も、
うん、
なんかね、タイのそういう僧侶がいて、うん、僧侶がこのタイムでやめたんだみたいな、でそれっていうのがある山に化け物が住んでて、その化け物を払った時にやめたんだって言ってたんですよ、うん、
はいはいはい、
でヨーヨーちゃんと聞いてみたら、
うん、
もうやめる予定やったみたいな話なんですよ
そもそもね、
うん、
何が起ころうがやめるっていうことね。
そうでも伝説としては、
うん、
あのその払った時に怪我をしたからって言ったんですけど、ちゃんと聞くと
おひれついてるパターン
だね。全然怪我もしてないし普通に年が年だし辞めるって言ってて辞めたんですよって言ってたから、うん、
なるほどね、
そのパターン違うなってやっぱ思っちゃうよね。
まあ、それは可能性はあるけど、うん、ただし、まあ、決まってるところはその人にしか話をしてないし、うん、
話
を聞いて、まあ、その話は結局誰にも言われずに終わってるっていうところかな。
何もなかったんですって言ったじゃないもう本当にむちゃくちゃ何があったんですかって聞かれすぎて、なんか作らんとってなって、うん、どうしようって。でも最後もう
それで大司教に相談したんだ。もう取り返しがつかないハードルが上がってると。
で大司教もドキドキしながら、うん、何があったんですか皆さんに言わずに僕にだけ言って、うん、言ったら何もなかったんですよね
ずっと
それじゃ言わない方が良さそうですね、だってここまでしちゃってるし、うん、って言って
ずっと木の実食ってましたとかね。
じゃあ僕ちょうど辞める時期なんで辞めますわみたいな
相談したら助けてくれた
そうそうじゃないかな。
あ、まあまあ可能性はなきにしもあらず、
でも気になりますよね、何があったのか、うん、
でもその家族にも言わないのは変だなと思ったわけでね。1
年もしかもね、
うん、でそれこそ死んじゃった体にされてるからね。
そうそうそうそう、それはすごいですね。
まあでも不思議だなということで、
どう生きてきたんだろう1年間も。
でまあやっぱりその他にも、あの、うん、地下都市みたいなのがあって、そこで黄金とか宝石を見たっていうような人たちが出てきてたりとか、うん、まあなんか
すごいわ、
常にそのなんですかね、その夢物語じゃないけどみたいなのがずっとあると。で、まあ、おそらくあなた言うように、うん、おひれがついてる部分はおそらくあるとは思うんですけど、うん、まあ、実際行方不明者はとんでもない数出てますし、まあ、過去にもねそういう、うん、体験談もめちゃくちゃあるということなんで、うん、まあ、ここが、今後、
うん、
まあ、もっと出てくるんであろうなとは思いますよね、うん、そういう不思議体験
があ、そうね、これからもね、う
ん、有名で、もしかしたらその地下都市なんかは解明されることがあるかもしれないという、
うん、
山でございます。こちらが2位、謎の山、ウンタースベルク
でございました。1位でいいぐらい面白かったけどな、
これ結構ね、俺も面白かったですね、うん、
すごい
見てて
行きたいもんそこ
ね。行けなくはないんですよ、
うん、
行けなくはないんですけど、まあ、まあまあ危険と高し、まあ、さっき言ったように行方不明者めっちゃ出てるからね、
うん
うん、っていうことかな。
オーストリア知り合いが行ってたから行きたいんですよね。
ああそうっすか、
うん、
まあありだと思います ね、あの普通にちゃんと観光のあれでもあるから、
ね、そう行こう。
じゃあ行きます。
はい、
1位
なんだろう。
大量の首なしが出る山ということでございまして、
急に怖さっきまでファンタジーやったのに急に首なし。
いやいや、まあまあ、あのファンタジーでもあるかもしれないからちょっと聞いてください、
怖、うん、
ね、こちらはですね、場所はカナダ北西部でございまして、
吉本が帰ってきた
これこれ今まで偽物だと思われてた
これこれ、
あの那覇に国立公園というところがありまして、うん、那覇に渓谷と呼ばれる地があるんですよ、
うん、
でもあのここカナダにもかかわらずですね、
うん、
あの本来なら厳しい寒さが訪れるような場所じゃないですか、うん、カナダなんて雪だらけになるじゃないですか、うん、なんですけど那覇に渓谷にはほとんど雪も積もらず、う
ん、
木々の葉も豊かに生い茂って一年中青々としている、
うん、
でたくさんの温泉などによって霧で覆われていて、気温は周囲と比べて十数度も高くとどまっている。
千人が住んでそうやな。
だからもうね、あのおかしいんですよ、
うん、
なんていうか
場所がね、
うん、あのオアシスみたいになってるのよ、
うん、そう
よね、秘境的な、
うん、
でもそこだから、もうなんていうかな、人間がほとんど開拓してない土地が結構あって、
はい、
ナイアガラの滝の2倍の落差を誇る滝みたいのがあったりとか、オーロラ観察できたりとか。
何それ。
いやだから交通網がまず整備されてないんで、はい、陸路はなくて、
うん、
川で船で行くか空からヘリコプターで来るしかないみたいな、
すごい、
もうかなり行くことすら困難な
っごい環境
なんすよ、
うん、
結構もうその時点ですごいじゃないですか。
超行きたい。
面白いですよね、うん、でただここそういう地でもあるので、うんうん、周辺にですねその原住民たちが結構いまして、うん、まあこれいいか、先住民でまとめちゃおう、まあ、何個かのオジブワ族、うんうん、なんとか族なんとか族って、まあ、いっぱいいるんですよ、
うんうんうん、
先
住民たち、うん、
で、ただその周辺ね、
うん、
那覇に渓谷の周辺にいるんですよ、いっぱいそういう、うん、原住民たちが、
うんうん、
先住民がいるんですが、彼らも那覇に渓谷を昔から避けてきてるんですよ。そんなオアシスみたいなところなのに関わらず、
ね、たくさん果実やらなんやらありそうやけど、
てか本当にそうなんですよ、
うん、
住みやすいじゃないですかどう考えても、
うん、
なんですけど、なぜならこの先住民たちが行かなかった理由っていうのが、うん、呪われていると、
うん、
未知の悪魔が潜んでいるというふうに語り継がれてきていて、
うん、
でその未知の悪魔っていうのが、まあ、動物のようなものであり人間のようでもあるというふうにその、原住民たちには伝えられている、
うん、
だからもう結構な数のなんとか族がいるのにもかかわらず、この那覇に渓谷は、うん、避けられてきていると、
恐れていると、
ちょっと不思議ですよね、その時点で。でその昔、この地に那覇族っていう、まあ、部族が、
うん、
存在していたんですよ、
うんうん、
で実際にまあ暮らしていたらしいんですが、うん、彼ら結構そのちょっとね、なんていうかな、今の時代では信じられないような感じの人たちで、
うん、
まあ麓に降りてって村をこう襲撃すると。
すご
で、その、まあ、近辺で暮らしてる部族たちをまあ震え上がらせるすごい怖い人たちだったんですよ、うんうん、
武闘派だったんだね。
で普通の人間よりも体が大きくて、
うん、
で面をかぶって鎧を身につけて、で不思議な強力な武器を持っていて、うん、極めて攻撃的だったと。
キングダムの山の民みたいな。
そう、もうまさに俺もそれを思い浮かんだ、ね、うん、でただもうそんなやつら恐れられるじゃないですか、うん、
いや怖いよ。
で常に警戒されてたんですけど、
うん、
ある時から突然地上から姿を消して何の形跡も残さなかったって言われてるんですよ、うん、もう謎、
うん、
本当にすごい強かったその部族がその地にいたのにもかかわらず急激にいなくなった。
みんなからしたらありがたいけど、
うん、
怖いよね。
そうで、まあ、その後、ここにはだから、うん、なんで先住民たちは、ね、まあ、行き着かなかったんだけど、うんうん、もうだいぶ時代が経って20世紀初頭になると、うん、ゴールドラッシュとかがね始まって、金脈をこう探し当てるみたいなのがあって、うん、でその中にこのカナダっていうところまで広がってったんですよ、
うん
うん、アメリカから、
はい、
でその流れの中で根拠がなかったにもかかわらずこの那覇に渓谷でも金が発見されるというふうに見込まれて、
うん、
白人がやってくるようになったと、
うん、
でこのきっかけを作ると同時に、この呪われた場所っていうのが、うん、どんどん広まっていくことになると、
はい、話がね、
そう、うん、っていうのが、ウィリアム&フランク・マクラウド兄弟っていうのがここに来るんですよ。
すげえ兄弟じゃない
。なんでだよ、別に普通だろ。
何がと思って、
うん、まあ、ウィリアム・マクラウドって言えば、うん、1905年に、ここの那覇に渓谷から大量の金の塊持って帰った
と。おー、すごいね。
で多くの人に見せびらかしたものの、
うん、
どこで見つけたかは誰にも言わなかった。
その渓谷のってことは言ってんですもんね。
そう、
うん、
まあ、そこまでは多分知ってるんだろうね、はい、周りの人も。ただ重要なところは言わなかったと、
うん、
で、翌年も、ウィリアムの兄弟のフランクともう一人を連れて再び那覇に渓谷へと向かうと、
うん、
そしたらそれから2年が経過しても彼らは戻ってくることはなかったと、
うん、
でもちろん厳しいね、その渓谷とか野生動物とか大自然があって野垂れ死んだというふうに、まあ、思われたん
ですよ。まあそう思っちゃうわ
ね。まあそうじゃないですか、普通に考えたら、うん、でまあ金脈を発見してそれを誰にも教えずにいるなんていう噂も上がってたと、
うん、
見つけて帰ってこないで、
うん、まあみんなにね、ここにあるよって言って取られるよりは独り占めした
い
よね、
そうそうっていうことかもしれないという噂は出てたんですけど、うん、結局どうなったかというと、マクラウド兄弟はとある川のほとりで死体となって発見されたと。でくしくも2人の体は木に縛られ首を切られており頭部はその場から消えていた
と。怖っ。
でまた一緒に行ったとされる人物も蒸発していたため、不可解な事件は注目を集めたが、この事件を殺人事件とは警察は見なさなかったと、
うん、
まあなんか、うん、ふわっと終わってるんですよね、
うんうん、
この事件自体は
絶対人やけども、
うん、 まあ
犯人見つけられなそう
だしね。そう、もう無理だって多分思ったんでしょうね、
うんうん、
で、その兄弟がまあ死体となって発見された5年後に
5年、
うん、ノルウェーの、マーティン・ジョルゲンソンっていうのもまた金を求めてここに来ると、う
ん、すげえ名前のやつばっかだなさっきから
でそのジョルゲンソンはあの渓谷で生活ね、
うん、
順調にやってるんですよ。っていう小屋を建てて採掘もしてで金脈も掘り当てると、
うんうん、
完璧にうまくいってるんですけど、あのまあ、それをね同じく金を探しに来てた、元騎馬隊の警官隊の友達に手紙で伝えたんですよ、
うん、
でそうするとその警官隊の友達が急いで来るわけじゃないですか、
うん、そうそうです
よね、俺も行くわっつって、うん、で小屋に駆けつけたら彼の姿が見当たらない、
あら、
どうしたどうしたっつうことで辺りを捜索すると小屋から15メートル離れたところに斧が落ちていたのに気づくと、うん、で、そのジョルゲンソンが木々の後ろで頭部がない死体となって倒れていたのを発見したと。また首なしの死体となって発見されるんです。5年後にね
ジョルゲンソン
首なしジョルゲンソンになったと、
うん、はい。
でまたあの同じようにですね、まあ、何件か、
うん、
その後も、1922年にも同じように首がなくなった死体が出てきたりとかっていう、
恐ろしいな。
もうみんなだから頭部を切り取られて死んでいってるんですよ、
うん、見つかってないですもんね。
見つかってない、
ね、
ただそれが最初のやつでいうと1905年でしょ、
うん、
でその後1945年とかにも同じように首が、あのない死体が見つかってたりするんですよ、うん、もう40年間の間続いてる不思議な出来事なんですよ、
うん、
で、最終的に頭部失った死体となって発見されているんですけども、実際の被害者は不明なんですけど、うん、一説には1969年までに44人がここで失踪していると。
多い。
だもう先住民たちが恐れていたものっていうのがこれなんじゃないのかと、
首を跳ねていく
何かなんじゃないかって言われていて、うん、先住民たち曰く未知の動物ワヒーラっていうのが存在してて、
ワ
ヒーラっていうのがいるって言われてるんですよ、はいはい、先住民たちの間だけ、うん、でそれは巨大な狼のような動物で、知って我々の知る狼よりさらに大きくて、
うん、
全身が白く長い毛で覆われていると、
うんうん、
なんかあのもののけ姫の
あの、
はいはいはいはい、なんだっけなんとか様みたいな、みたいな感じかなって俺は思ったんだけど、だからそういう狼がいるって言うんですけど、うん、首切り落とすってやっぱり動物の仕業ではないと思うんですよ、うん、
モロか、
え
モロ
モロ、
いやあの
名前
狼、
あそうなの、
あれ違ったっけ、モロじゃなかったっけ、
わかんない、なんか犬神様みたいな名前なんか名前あったよね。
イノシシの方じゃね。
あ、イノシシだっけ、うん？うん。
モロじゃなかったっけ？確か違ったかな。
ちょっと覚えてないんだけど。
うん、まあでもすごいですね。
あの三輪さんがやってたやつ。
黙れ小僧。
そうそうそう、ね、それそれ。うん、で俺はおそらく、
うん、
ワヒーラではないと思います
よ。いや、そう思いますよ。うん、そのだからその民族じゃないの？
そのだから金をあのね狙ってるやつを。うん、まあ、守ってる部族がいるんじゃないかとは思うんですけど、うんうん、その部族がだから分かんないんですよ。
あれじゃない、
見つかってない。
鎧とか兜つけてた急に消えたその民族が実は残ってて、
どっかに隠れててね。
そうで、その金を狙うやつらをみんな皆殺しにしてるみたいな、うん、
ね。俺もまあそれがっぽいかなと思ったけど、
うん、
ただまあ40年間もその地でやっぱ守り続けてんのかっていうのもあるよね、うん、
まあ、いるからな、でもまあ民族って
うん、
まだ、
だからまあ噂レベルですよ、うん、その消えた那覇族っていうのが地、
うんうん、
あの地下とかに隠れていて、
うん
うん、でまあまあそういう何か荒らす、その地を荒らそうとするやつを首を切り続けてんじゃないかとか、
うん、最近はでもいないんですもんね。
そうね、しばらく出てないと思う。ただ行方不明は出てんのかな。
そうか、
うん、あの首なし死体は多分出てない、う
ん、俺もすんげえ強い知り合いいるんで、
うん、
行きますわ
どういうことですか。
ボクシングやってる知り合いいるんで連れて行きますわ。
そうですね、
はい、
かなり巨人らしいですよ、うん、
え、
うん、あのビッグフットとかサスカッチみたいなレベルの巨人らしいです。
いやいや、めちゃくちゃでけえな2,3 あるんだメートルで言うとね、うん、そっか、
わかんないですね。だからまあ UFO があるとかいろんな噂が出てるんですけど、うん、まあ結局この相当未開の地なんですよマジで、
うん、
未だなお。 だからね、何があるか分かんないけど、
うん、
まあ、危険度なかなか高い、
うん、
不思議山という
か、いやすごいっすよそれは。でも行きたい、
面白いですよね、
行きたい行きたい
場所として、
うん、
なんでまあ単純にあの未開の地行くってなかなか面白そうですからね、
う
ん、
そうっすよね、
うん、あとオーロラ見える可能性あるし、
うん、そうっすね、
うん、いいんじゃないですか行っても。
確かに、
はい、ということでカナダのノースウェストのある那覇に渓谷
かな、那覇に渓谷
でございました。
すごいわ面白い、
う
ん、
ということで、ベスト3 ね、どこの山が一番不思議だったかなということでございますけども、うん、あなたなんかあります、行きたいって思ったのは。
僕そのだからオーストリア行きたいですね、
うん、
そのかっこいいし名前、
あ行きたいんだ、
うん、
行きたくなるんだね、ウンタースベルグの、
ウンタースベルグ、
うん、
行きたいですね、
その行きたい、
ただ他にもたくさん見るとこあるし、
まあそうだね、
オーストリアとドイツなんて、
そう、うん、国境にまたが
って、そうだからたくさんありますから
一日で行けるようなレベルじゃないと思うよ、
一日は行かないよ
アルプスだから、
そらもう数週間そこに
相当ね
行って、うんうん、その周り歩いたりとかしたいですよね。
そうですね、
うん、
まあどこも行けるんで普通に ね、
う
ん、ね、まあ、お金さえ出せば
行きたい、
なんでまあ皆さんもちょっと興味あったら行ってみてください、
はい、
ということで、なんだっけ、ベストヒット都市伝説でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。